もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は行政視察受け入れランキングを発表します。その前に6月定例会のお知らせです。6月定例会は6月3日から19日までの17日間の会期で現在開かれています。初日の3日には高橋市長が当面の市政運営についての所信説明を行い、新たな施策等の取り組みや今年度の事業の進捗状況などについてお話しされました。その後、専決処分の報告案件の報告を受けた後、承認案件や条例の一部改正、補正予算議案など市長提案の議案などが合計で54件上呈され、3つの常任委員会と一般会計予算特別委員会に審査が付託されました。本日10日からは一般質問が行われます。本日は土田百合子議員、菅原忠議員、木村清隆議員、播磨弘和議員が登壇予定であり、明日11日は高橋誠吾議員、辰巳真知子議員、奥山豊和議員の登壇が予定されています。13日14日は各常任委員会や予算特別委員会分科会が行われ、議案について詳細に審査を行います。そして最終日の19日には各委員長報告の後、議案の採決を行うこととしています。この番組でも何回か取り上げているのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、この6月定例会は国保議会と言われ、国民健康保険に加入している方々が納める国民健康保険税の金額、税率が決まるとても重要な議会です。ご注目ください。また今回の議案の中で個人的に注目しているものとして、市営温泉施設ユップル、ゆとりおん太夫、桜荘の3施設の料金改定に関する議案が上呈されています。運営コストを圧縮し、民間温泉施設との均衡を図るため、各施設の温泉入浴料や宿泊料、使用料などを引き上げるとのことです。私たちにとって身近な温泉施設、リスナーの方々もよく利用されると思います。様々な事情があるとはいえ、この料金改定によって温泉を利用しにくくなるということにならないよう、慎重な審査をお願いしたいところです。さて、この他にもたくさんの案件について6月定例会では審議されることになります。また今日と明日の一般質問、また最終日など本会議は自由に傍聴することができます。私たちの生活に関わるとても重要なことが話し合われている議会、実際に議場で傍聴してみてはいかがでしょうか。またこの後の午後の一般質問については横手鎌倉 FM でも生放送で放送します。インターネットではライブ中継も行っています。議場になかなか足を運べないという方はこちらでもチェックしていただければと思います。ここまで現在開会中の6月定例会についてお知らせしました。さあ、改めて行政視察受け入れランキングの発表に参りましょう。ランキングの発表と解説は広報校長委員会の土田百合子議員と山形健二議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まずランキングの発表に行く前に、行政視察とはというところから始めたいと思います。百合子議員、行政視察って簡単に言うとどんなものなんですか？
はい、現在抱えている様々な課題の解決のために先進的な取り組みを行っている他の自治体を実際に訪れ、その取り組みや実態について調査研究を行うことです。その課題解決のためのヒントとなり、さらに学んできたことを横手市に反映させなければいけないというのが、行政視察を実施する上で最も大切なことだと思っております。
の行政視察に行っての報告はこのコーナーでも何度も取り上げていますが、行政視察を受け入れることもしているんですよね。
そうなんです。
さて山形議員、はい、実際に横手市への行政視察、昨年度はどのくらいの受け入れがあったんですか？
はい、昨年度は31件で、北はお隣の岩手県紫波町議会から南は沖縄県うるま市議会まで、全国各地の市町村議会の皆様、人数でいくと221名を受け入れました。
はい。さあリスナーの皆さんはね、全国の議会の方々が横手の何を見に来ているのか気になっているところと思います。ではその31件あった行政視察の中から、特に横手市が行っている事業で注目されている3つについてランキング形式でご紹介したいと思います。さあそれでは早速参りましょう。お願いします。
第3位は スポーツによるまちづくりについて、受け入れ件数は4件です。
はい、第3位スポーツによるまちづくりについて、ミリコ議員、
はい、
これは具体的にどういった取り組みなんでしょうか？
これは平成25年にスポーツをキーワードに、元気なまちづくりと地域の活性化などスポーツ振興を市民と一体となって推進することを目的に、スポーツ立志を横手市で宣言をいたしました。またこの頃、議員提案によるスポーツ立志横手で町を元気にする条例、通称スポーツ立志条例が全会一致で可決しております。こういった取り組みが注目されているのではと思います。
はい、ゆりこ議員解説ありがとうございます。
はい、
行政視察受け入れランキング第3位はスポーツによるまちづくりについてでした。さあ続いてまいりましょう。続いてなんと第1位と第2位は同率なんですね。山形議員から発表お願いします。
同率1位は食と農からのまちづくり事業について、そして健康の駅推進事業についてでした。受け入れ件数はどちらも5件です。
この2つだったんですね。食と農からのまちづくり事業について、そして健康の駅推進事業について、この2つは私も含めて市民の皆様にも関心が高い事業だと思うんですが、ゆりこ議員、こちらはどう分析されますか？
食と農からのまちづくりについては、横手の基幹産業である農業と発酵食品などが代表的な食文化、どちらも欠かせないものだと思います。食と農に関わる産業で横手市を元気にしていこうという取り組みが評価されているものと思います。
はい、横手は食と農からのまちづくりを推進してるんですよね。もう全国的にも発酵食品大変注目を集めているので、なんかそういう先進的な取り組みがここ横手で行われてることって誇りに感じますね。
そうですね、うん、健康の駅推進事業については、本当に横手市が先進自治体としてこれまでも多くの機会が学ばれてきました。生活習慣病の予防や介護予防、幼児や学童の健全育成、すべてのライフステージに合わせて健康をテーマに様々な活動を展開してまいりました。そして一番は健康をテーマとした交流拠点ということを、横手市の健康の域は目指しているということです。そういったところが全国の議会からも注目されているものと思います。
我々市民にとっては健康の駅っていろんなところにあって、そして珍しいものでもないと思っていたんですが、全国から見ると非常に先進的な取り組みなんですね。
そうなんですよ。
さあ横手市の行政視察受け入れランキング1位と2位は同率で、食と農からのまちづくり事業について、健康の駅推進事業について、そして3位はスポーツによるまちづくりについてでした。いずれも健康に関わりの深いものばかりですね。
そうなんです。
さて3位まで発表してきたんですが、他にもどんな視察があったのか気になります。
はい、他にもコミュニティ FM を活用した 議会の情報発信だったり、校長活動について、横手市立大森病院についてなど、さらには園芸メガ団地について、公共温泉施設の在り方についてなど、たくさんの視察の受け入れをしております。
その中でちょっと気になったんですけど、大森病院についての行政視察ってどういった内容だったんですか？
具体的には、市立大森病院の改革プランの目標値と実績値の推移について、目標達成に向けた具体的な取り組みについて、地域包括ケアシステムの構築についてなどです。
他の自治体でも私立の病院を持っていると思うんですけど、なぜ大森病院なんでしょうか？
大森病院は特に健康の丘大森を中心に地域包括ケアが大変注目されているんですよ。
いや、横手に住んでてもまだまだ知らないことっていっぱいあるんですね。
そうなんですよ。
そしてこれは私としてもちょっと聞かなければいけないなと思うんですけど、コミュニティ FM 放送を利用した議会の情報発信について、これは珍しい取り組みなんですか？
はい、広報活動という中で、議会がこういった独自に議会の番組を持っているっていうのがコミュニティ FM の中でですね、あるのがすごい珍しいということで、たくさん視察に来ていただいております。
ということは、このコーナーもそうですけれども、定例会で行われる一般質問の生放送というのも非常に珍しいことなんですか？
はい、一般質問が生放送で放送されているということも珍しいことです。
そうなんですね。特にこう農繁期の時など軽トラの中で聞くとか、いろいろね、嬉しいお話も聞いたりしますよね。
そうですね。
さらにですね、議会広報として議会だよりですね、だいぶリニューアルされてるんですけれども、実は去年の7月からですね、大規模リニューアルになっております。ここもですね、議会だよりあまり見られてない方いらっしゃったら、ぜひ開いてですね、今までよりも見やすく分かりやすい議会だよりが出来上がっておりますので、そこにも注目していただきたいなと思っております。
そうなんですね。それを見に行政視察にいらっしゃる方もいるということですからね。市民の皆さん、ぜひね、議会だよりあなたの市議会ご覧ください。さて、さまざまな行政視察を受け入れていることが分かりました。最後にお二人から一言ずついただきたいと思います。ゆりこ議員、お願いします。
はい、他にも紹介しきれませんでしたけれども、教育委員会の方では学力向上の取り組みということで、たくさんの視察の受け入れをしているということでしたし、横手市議会としてもタブレット導入活用に関する視察や議会改革についてということでの視察の受け入れも最近は大変増えております。今後も継続して頑張っていきたいと思っております。
全国の市町村議会の皆様は、こういった横手市の取り組みに注目しております。また令和元年5月1日に増田漫画美術館リニューアルオープンしました。すごい人で、これから増田の内蔵とセットで世界から注目が集まってくれると期待しております。ラジオをお聞きの市民の皆様も、横手市のこういった取り組み、こんなにすごいんだ、自慢できるんだと誇りを持っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。もっと教えて横手市議会、今回は行政視察受け入れランキングについてお送りしました。いや、横手市では全国にも誇れるものがたくさんあるということが分かりました。お話を伺ったのは広報校長委員会土田百合子議員と山形健二議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は6月24日、6月定例会の結果報告をお伝えする予定です。ご期待ください。